はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思います。今日出演してもらうのは研究室の古木君と新君ということで、じゃあ古木君から一言ずつ自己紹介します。
はい、今年から南研究室、M1 になりました、古木翔太です。よろしくお願いします。
はい、大学院生ですね。はい、どうぞ。
国士舘大学の4年生の新海一と申します、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でね、今日取り上げる作品はね、あの池部清さん、あの池部陽って書くんですけども、池部清さんっていう建築家が設計をした、立体最小限住居、まあ、これ通常ナンバー3って言われているものなんですけども、まあ、これを取り上げてですね、まあ、レビューしていきたいと思いますね。で、あの立体最小限住居っていうのはこれなんですよ。で、今回ね、ちょっと皆さんもね、あのこれちょっとあまりこう資料とかない本だったと思うから難しいと思うんだけども、僕の方で簡単に解説しようと思いますけどね。あの池部清さんっていうのは、あのこの住宅が一番有名なんですよ。で、昔あの東大の先生をやっていたあの、建築家なんだけども、あのこれがね、なんで有名かって言ったら、1950年に設計されていて、要するにその戦後間もない頃にね、あの物資とかこう、要するに材料があんまりない時に、あのとにかく大きく作っちゃいけないっていう、こう、まあ、ルールがあったわけですよね。戦争からまあそんなに経ってないので、でその小さな住宅の中に全てを詰め込むと、つまり立体最小限住居ね、まあ本当に小さなあの立体の住宅を作るっていう風なイメージで、あのお金をかけずに、まあある意味やってるんですけども、でそれなんですよね。で、まあ、ここに池部清さんのね、あの小国社の作品集があるんですけども、まあ片流れのね、あの木造によるあの下見板張りの住宅で、まあ、本当にこう時代を感じさせるようなものなんだけども、中を見ると本当にすごく小さくて、これ見るとですね、延べ床面積が47平米しかないんだよね、すごい小さいよ。
そうですね、小さいです、
47平米だから大体どのぐらいかって言ったら、まあ、7m×7m 49平米でしょ、はい、だからそんなもんですよ、ね、でその中に実はでも驚くべきことに全てが詰まっていて、うん、もちろんね、その今は台所食事室はあるし、それから子供部屋もあって、書斎もあって、それから寝室もあってさ、もちろんそのお風呂とトイレと、それから物置もあるっていうね、全部あるんですよね。だからこんなに小さいのに全てを詰め込むことができるっていうね、そういう何か非常に面白い住宅で、確かにそれいろんなこうあの工夫がなされていて、例えばこう1階と2階を貫通するような、あの天井までこうね届くような大きな本棚があって、まあ、それが構造も兼ねてるし、で吹き抜けを強調するその意味合いも持ってるんですよね。で、まあ、あの階段ももちろんあるんですけども、非常にこうコンパクトな階段で、あの小さなそのこれ実はあの書斎もあってね、で子供部屋も寝室もあって、その収納もあって、吹き抜けもあって、それからあのとにかくあらゆるありとあらゆるものが全部あるんですよね。そういうような住宅になってます。だから ある意味住宅っていう機能を折りたたんで、あのどんどんどんどんコンパクトにしていって、それをもう究極まで押し込めたような、だけどもそんなに狭さを感じさせないような、そういうふうな住宅になってるんですよね。池部清さんっていうのはこれによって一気に有名になりました、うん、で、あのこの住宅シリーズっていうのはね、ナンバーシリーズって言ってこう番号をつけていてね、いろんな住宅にこう番号がついていて、ナンバー8とかナンバー10とか、あのいろんな住宅を作っていて、まあ、有名なのはね、あのバン の社長だったかな、その住宅をあの設計して、それがすごく有名なんですよ。 L 字型の住宅になっていて、あのそれが非常にこう世の中によく出ているので、あのよく知られているんですけども、まあ、ただあのこの人を一躍有名にしたのはこの住宅 の、このナンバー3ね、ナンバー3の立体最小限住居っていうものが一番有名 でユニークなところではこの人はあの宇宙基地みたいなもの の設計とかね、それから宇宙開発事業団の設計みたいなことをやってるんですよ。でそれはまあ一番こう晩年の作品なんですけど、ロケットセンターとか、あのこれ種子島かな、まあ、といったあの設計 の計画案もありますね、うん、まあ、そんなところでね、まあ、池部清さん、まあ、実は僕はね、あの研究室は池部清さんの研究室にいたんですよ。いたっていうか、もちろん池部清さんはもう亡くなってましたけども、池部清さんの、まあ、ある意味 弟弟子の原博先生が池部教試験 のさんの研究室を継いだんですよね、うんうんうん、僕はそこにいたので、はい、池部さんの本とかは結構研究室にあったんですよね、うんうん、まあ、資料が今あんまりないからね、はい、ちょっと2人もちょっと分かりにくいところもあると思うんだけど、はい、じゃあこれちょっと聞いてみようかな。これしんくんどうですか、これパッと見てみてね、その自分の印象っていうか、この人のね、
最初資料を調べたとき、なんか、うん、あの1950年の間もなく戦後の時代で、うん、あの資料なんかあの部材とかすごくあの不足で、うん、あの それでもあの何でも入れる部屋を作ってすごいと思ってます、うんうん、
そうだね。だから材料があんまりない時代ね、できるだけコンパクトにミニマムにあの材料を使わずにね、豊かな空間を作るって、ある意味その、まあ、言ってみたらその茶室みたいな雰囲気もあるんですね。非常に小さい空間なので、はい、うん、でも立体的に作ってるっていうね、そういうふうなイメージなんですけど、古木さんどうですかね、これ見てみて。
そうですね、池部圭さんはまあ正直あの初めて
自分
は
知ったんですけど、
それでいろいろと調べてみて、うん、なんかこう、まあ、この時代ってモダン建築っていうかこう、うん、結構スカイハウスとかいろいろ建ってる時に、うんうん、この池部教授さんの設計っていうのはまあその前衛的というか、まあ斬新なアイデアがいろいろ詰まっていて面白い建築だなというのは思いました、
うんうんうん、なるほど ね、はい、まあ、ねこの人の作品結構面白いのはあの形としてもかなりユニークなことをいろいろやってるんですよね、当時としてはね。でこれ住宅ナンバーシリーズでいろいろ出してるんだけども、あの本当に構造的にもそうだし、あの形としてちょっとなんかね、なんていうか一言で言うとちょっと未来派みたいなね、うん、古いんだけどもちょっと未来っぽい感じっていうのがあの建築の作品の中にねいろいろこうあってね、ちょっと面白いんですよね、うん、まあ、この人は本当にあの、まあ、共産党の人だったんですよね、はい、あの非常になんていうかこう、まあ、戦う建築家っていうかアグレッシブな人で、あのまあ僕は本当にこれいろんな人から話を聞いても伝説になってるんですけど、はい、なんかお酒を飲みながら授業やってたらしくてそういうね、まあ、昔だから許されたっていうか、まあ、今だったら絶対許されないようなそういうねあの、まあ、破天荒な人だったみたいですよね、うん、まあ、本当にちょっと不思議な造形っていうかさ、アバンギャルドっていうかね、うん、そういうふうなものを、建築としてこう作ってるっていうふうなイメージはありますよ。でね、まあ、これはね、ちょっと池部教授さんというのはなかなかね、そんなにまあ正直なところを言うと今はそんなにメジャーでもないですから分かりにくいとは思うんだけども、まあ、最小限住居っていうテーマはすごくこう普遍的なテーマなんですよね。よく出てくる最小限住居ね。でその最小限住居に関して今このね、今回からこのケネス・フランプトンのね本をちょっと時々参考にすることにしてるんですけども、そこをちょっと見ておきたいと思って、今このケネス・フランプトンのモダンアーキテクチャーが手元にあるんですけど、137ページね、137ページの途中から実はその最小限住居に関する記述っていうのが少しあるんですよ。これ具体的に言うとエルンスト・マイとかアウトとかね、当時の、まあ建築家たちについての記述があるんですけども、ここのところをねちょっと見ておきたいと思うので、じゃあさっきちょっとねこの収録の前に確認をしてたんですけども、ここのところじゃあ古木君ちょっと読んでもらえますか。
はい、シュマイツファーストウォークオブフランクフート。
まあ読んでみない。大丈夫。
ヒーズブロックフ。なんですかこれ。
これドイツ語だな。まあいいよ。その、はい、適当に読み流してね。あんまり細かくこだわらなくてもいいからさ、大丈夫だよ。
ブロックフェイテストラス。
うん、
ディベロップメイトオブ1920
年、うん、いいよ。
ディスイグウィッチ CH、
うん、
ルドルフ、
うん、
コンスタントオブアラージ、
うん、
コールですか。
まあ読み出してみたらいいんだ
よ。うん、こう、わかる。
いいよ。その先読んでみる。
Country of this housing and growth and an era プロアンテリランディスカパッド、
うん、
コンビナルグラ、
うん、
グラデン、
うん、
ディス、
うん、まあそこまでいいや。そしたら次変わってみよう、はい、次じゃあ進化ね。
The Anique Rollout from Mary Reminiscent of the Cedar Moderner Designed by Victor Pangloss of Brussels in 1922 gave way to a more gallery-related approach in Mace master plan for new Frankfurt of 1926 and in his Rundmetzstadt pro an him 1000 and Hohenberg settlement built as part of the Niederwilia complex between 1925 and 1930。
はい、まあ、これ難しいでしょ、
はい、
これね、あのドイツ語もちょっと混ざってるから難しいと思うんだけどちょっと僕はねちょっとこれあの読みながらちょっと少しだけ解説するので、はい、あの今のところでここまでもう切りますけど、はい、Thus, Maze first work。 この Maze っていうのはごめんなさい、エルンスト・マイって人の名前です。名前、
はいはい、
Thus, Maze first work for Frankfurt。 フランクフルトっていうのはそのドイツの都市です、ね、でつまりここまで読むと Thus っていうのはそれゆえそのため、マイのつまりエルンスト・マイのフランクフルトのための最初の仕事ということです。First work。 Thus, my first work for Frankfurt is Briefeldstrasse development of 1925、Briefeldstrasse でこれはドイツ語ですね、ドイツ語、まあ、ストラッセっていうのは例えばストリートとかっていうのと同じ意味でこう大きな道とか大通りっていうような感じに近いんですけども、で、Designed with C.H. Rudolph、Rudolph、Designed でこれデザインされた、C.H. Rudolph っていうと一緒にデザインされた、1925年の、まあ、発展したもの、デベロップメント発展したもの、Consisted of a large courtyard of zigzag housing。 でこれは large courtyard っていうのは大きな中庭って意味です。courtyard っていうのね。で zigzag housing、まあ、これは多分そのジグザグハウジングっていうあだ名がついた住宅なんでしょう。でジグザグ状の平面図なのかもしれないし、ジグザグハウジングの家の、大きな中庭、大きな中庭によって構成された、C.H. ルドルフによってデザインされた1924年の、まあ、発展したもの、まあ、それがメイの、最初のフランクフルトのための仕事だということなんですね。The enclosing an elaborately landscaped communal garden。 で、コミナルガーデンというのはそのコミュニティとかと同じなので、共同の庭ということです。コミナルガーデン、コミナルガーデンね。で、ランドスケープ、これはランドスケープというふうな言葉にも関連するんですけども、要するにランドスケープ化された、つまりそのデザインされた。で、elaborately、 これは入念にという意味なので、入念にデザインされた、共同の庭によって囲い込まれている。 enclose というのはその囲い込むという意味だから、囲い込むとかね、閉じるって意味だから、エンクロージングっていうようなことです。つまりその中庭型の集合住宅っていうことでしょうね、おそらくね、うんうん、This unique layout、 この独自のユニークなレイアウト、配置、Formerly reminiscent of the city modern designed by Victor Borges for Brussels in 1922、 1922年にブリュッセルのために、ビクター・ボルジェスによってデザインされたシテモデルネ。シテモデルネというのはこれはまあ固有名詞なんでしょうね。シテですから、シテというのは、まあ、建築だと考えていいです。都市建築みたいなイメージなんですけどね。で、そうですね、 それさっきなんですけども gave way to a more generalized approach in Mies master plan for Neue Frankfurt of 1926 and in his Römerstadt, Braunheim, Westhausen and Hohenblick settlements built as part of the Niederwalde complex between 1925 and 1930、まあ、これねちょっとねドイツ語がずっと続いてるからこの固有名詞は僕も分かりません。あのただ例えばハウゼンとか、まあ、これ家のことですよね。でシュタットっていうのはその都市のことなので、まあ、家とか都市とかっていうようなことを話していてノイエ・フランクフルトっていうふうに書いてるので、まあ、これは、1926年のノイエってニューっていう意味なので新しいフランクフルトのための、前のマスタープラン、まあ、要するに都市のマスタープランということですよねっていうようなことを示しています。ちょっとその下のところだけ見ておくと The 15,000 units、まあ、これは英語の場合はその1000を基準にしますから、1000の15倍ということで15,000 ですよね。 15,000 units completed under Mies direction accounts for more than 90% of the housing built in Frankfurt over the entire period で、over the entire period これは全期間ということです。期間とか期日って意味ですか、ピオリオドは。全期間にわたって、フランクフルトに、作られた。Built in Frankfurt、of the housing。家の 19%。つまり 90% 以上。More than 90%。90% 以上、が、その前のディレクションによって行われたと、ね。で、この人はすごいたくさん住宅作ってるということなんですよ。This impressive figure could hardly have been achieved without Mies' insistence on efficiency and economy in both design and construction. Such an objective approach, reinforced by the realities of the building costs, led inevitably to the formulation of existence minimum, minimum space standards, which became the contentious theme of Siam Frankfurt Congress in 1929. In contrast to Le Corbusier's idealistic approach for an existence maximum, Mies' minimum standards were dependent on the extensive use of the ingenious built-in stage, fold-away beds, and above all,on the development of the ultra-efficient laboratory-like kitchen, the Frankfurter Küche, designed by the architect G. Schütte Lihotzky, ということですね。ちょっとね、これ続きますけど、ちょっともうやめますけども、で、ここにね、絵があって、その121番っていうのに書いてあって、ちょっとこれラジオ聞いてる人は分からないんですけど、これがエルンスト・マイが設計した集合住宅で、でこの中で有名なのが実はこの122番って書いてる絵でフランクフルトキッチンなんですよ。これはキッチンで要するにすごいコンパクトで小さくて当時としてはですよ。で要するに小さい家を作った場合に一つ一つをコンパクト化していって小さく作っていくと。でそれがこのエルンスト・マイっていう人がその代表だったんですよ。でそれに対して今コルビジェっていう名前がちょっと実は出てきたのはコルビジェはそれに対して最大限住居大きい住居を作ろうとしたんですよね。いわばだからサバーテはそうです。サバーテはすごい大きな住宅 で、はい、それに対してエルンソマイっていうのはそうじゃなくって小さな、まあ、住戸による集合住宅を作ったと、うんうん、そのことを言ってるんですよね、はい、だからね、集合住宅っていうことがとそれから最小限住居を考えた場合には今出てきたらね、はい、エルンソマイっていう人の名前は、まあ、知っておいても損はないんですよ、
はい
ねうんまあ、ちょっと難しかったね。まあ、そしたらね最後ねその最小限住宅っていうとは何かっていうかねそれだけちょっと一言だけねあのコメントをするっていうかみんなとちょっと話をして終わりにしようと思うんだけど小さく作るとか最小限住宅とかね、まあ、ミニマムとかさそういうふうな言い方するけど君らそれに関してはどう思う。小さな家っていうかさ要するにまあある意味小屋っていうことも見ずできるかもしれないし今回はその最小限住居っていうことのテーマでねちょっと取り上げてみたんだけども小さな住居ものすごい小さい家って確かあるじゃないですかね、うんまあ、ちっちゃなワンルームマンションだってその小さな住居になるかもしれないし、はい、それに関しては古くんどう思いますか。
そうですね、まあ、住居ってなるとまあちょっとあれなんですけど、
うん、
あの今、まあ、特にあの意外と建築家が建築、
うん、
設計をしないやっぱ素人さんが自分でレイアウトしたりするっていう意味では、
うん、
その小さいっていうそのスケールっていうのは一番まあなんか今 やりやすい、うん、その大きくないからこそその、まあ、良さが出るというか、うん、っていった意味では、まあまあ、面白いというかこう、うん、昔だけど今でもその実際に使いやすいそのスケールというか、
うん、
っていう意味ではまあいいなと自分は思います
ね。確かにね、あの小さい住宅の方がいいっていうことはこの池上清さんは言ってるんですよね、うん、まあ、それはいろんな意味合いが含まれてると思うんですけども、小さいからこそなんかこうなんていうかこう全体をね、あの把握しやすいっていうのももしかしたらあるかもしれないよね。しんくんはどう思います？なるほど、それは主婦の目線だね。まあ動線はあるよね、確かにね、近いからね。わかりました。まあね、そういったこともね、一つあの建築を考えるテーマとしてね、ちょっと頭に入れてもらったらいいかなと思いますよ。じゃあね、今日はねちょっと長くなりましたけども、このぐらいで収録終わりたいと思いますね。どうもありがとうございました。